唐沢和道のラジオを始めたんだが、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第84回目、
うん、
もう最近また忙しくなってきてしまいまして、
うん、
なんかね、一個一個だとまあそれほどでもない山なんだけども、
うんうん、
その山というか波というかが4方向ぐらい同時にドーンと来ちゃって
やらなきゃいけないことが、
そう
方向からわーっと来て、
はい、でちょっとでもタイミングずれてればまあ、うん、よし、こなせたこなせたこなしたみたいな、
うん、
こう山で言うと連邦みたいな、
ね、は
い、
うん、
があったのがちょっとその波がほぼ同時に来ちゃったのでもうエベレストみたいなドーンみたいな、これ登り切っても全部このなんでこれとこれとこれがこの日に重なってるんだろうみたいなのをこなしているという日々になってしまっておりますが、
うん
うん、ただやっぱり仕事なので、
うん、
すごい、ね、うん、面白い仕事の方が多いので、
うん、
大変なんだけども、うん、このやりきった、うん、このやってる最中も面白いし、これをなんだろう世の中に出せるんだっていう喜びも同時に味わっているっていう、うん、もしかしたらなんかあのそういうハイになっているかもしれないという
なるほどね、
はい、金沢でございますということでは
い、はい、
アシスタント矢部崎さん、最近はなんかこう、はい、こんなことを山登ってますみたいな、
山登ってます、
なんかこの波が来ちゃってて大変ですみたいな、
いや特になく平坦な道を歩いているんですけどでも次本当に、
はい、
本当に山を登ってみようかなっていう気持ちがあって、ちょっと靴を探したりとかいう風にはなってます、
うん、山というとどの規模の山ですか
いやまずはやっぱり高尾山ちゃんと、
あれはだってロープウェイでだって出っちゃえば半分ぐらい終わっちゃう
んだよ、そうですよ、ちゃんと一から上がってっていうのをやってみようかなと思って、はい、でまあ、ゆくゆくはやっぱり日本人ですから、
はい、
富士山、
あ富士山
マウント富士、はい、行ってみたいかなみたいな、ね、
あ、
うん、
いや高尾山とね富士山の差がね激しすぎる
そうなんですよ、はい、でなめんなってね、はい、言われますよ、
でもしね高尾山登るんだったら、うんうん、もうほんと下からロープウェイも使わずに登っていって そのまま奥の方の山まで行ってみるっていう、高尾山が1個あったら、うん、もう何でしょう、その山のこう裾野をこう向こう降りていくみたい、向こう反対側に進んでいくと
次の山に行く、
さらにそうです、何個も山がある、
え組長行ったことある、
あります、ということで、はい、高尾山と組長、はい、山は、
はい、組長は最近、うん、春花粉症の山を登り始めました。
大変だ、
今まで登んなかったんですけど、
あそうなんだ、はい、
そう、秋だけだったんですよ、うん、
春デビュー、
ついに来てしまった、
なんと、うん、
なんと、まあ
一回来たってことはこれから毎年、
そうね、言うよね、
多分
もうどんどん強くなっていくんじゃないかなと、
下山したい、下山したい、
下山したいね、登りたくない山だね、
うん、
登っていくことによってなんかに、ね、灰になることのない山だね、
確かに辛いことしかない、
視界が見えなくなるだけです
、そうそうそうそうで今一個やってる山が、
うん、
まあ、はいはい、映画の宣伝、
宣伝、うん、はい、
で宣伝ってどういうお仕事だと思いますかね、
プロモーションですね、
素敵な作品ですよってみんなに知って
もらうための
ことですよね、
うん、そう、具体的には、
具体的には、うん、ポスターを配ったり、
うんうん、あ配、まあ、間違ってはないかなと
でそチラシを配ったり、
うんうん、間違ってはないから、あのね、
う
んうん、そのさらに一歩手前のところから始める、
ほうほうほう、
チラシをデザインを作ったりとか、
なるほど、作るところからね、
ポ、はい、スターとかも
確かに、
うん、作ったりとか、
うん、
で、はい、今あの映画私だってするんですっていう、
はいはい、
この映画飛幕シネマで、うん、シネマズでやろうとしているものはもう、うんうん、そのチラシのデザインの、
うん、
こうしましょうねっていうところを決め、
うん、
デザイナーさんにこれでお願いしますとか、
うん、
いうふうにしながら進めたりとか、
うんうん、
あとはもう公式ホームページ、公式ツイッター、YouTube 管理とか、うんうん、あとは何か発表するときはマスコミにプレスリリース送ったりとか、
いろいろやることはたくさんあるので、
やっておるところでもうね、なんかいろんな言語とかも、言語っていうのはホームページの HTML 使ったりするから、
うんうんね、
じゃあここ変えるためにこう考えようとか、うんうんうん、YouTube がとかバーっとみたいになって、もうちょっと疲れすぎてるんで今日途中でパタンと行くかもしれませんが、
あ
と
は、
はい、お願いいたします。では始めてまいりましょう。唐沢和道のラジオを始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎と
お手伝いの、
はい、お手伝いの組長こと崎山久美子と、
はい、そして映画私だってするんですの監督さんと 脚本家さんに来ていただきました。さ あ、はい、さあ今日はこの作品を宣伝しちゃいます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そして、oh, yeah.メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
今回のテーマは題して、
はいはい、
3月11日よりヒューマックスシネマズ池袋にて公開、映画私だってするんですを宣伝しよう。ということで本日のゲストは本作の監督である荒木健司監督、そして中村君彦さん脚本ですね。ご招待しております。どうぞ。
こんばんは。
こんばんは。
あ、どうも、はい、はい、監督の荒木です。よろしくお願いします。
お願いします。
そして、脚本書きました中村君彦です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりですね。と
そうですよ ね、 ね、お久しぶりなんですよね、
うん、そうですね、そうですね、うん、
前回、
まあね、カッシーとはね家も近いんでね、
家
近いあのこの間チラシを、
まあ、偶然会ったことあるよね。
やばい、はい、あのご近所の方多いですね、
はい、この間チラシも、はい、うちに届いたのは自転車乗って入って監督に渡しに、今日届いたよとチラシとポスター持って届けに行ったりとかいう中ぐらい。
すごい昭和のお付き合いみたいな感じでいいですね。
近い、
はい、お久しぶりというのはなぜお久しぶりなのか、
はい、もうね、皆さんきっと覚えておる、うん、おると思われますが、映画、うん、俺は前世に恋をする、
はいはい、前恋、
前恋、
うん、
ね、何回もここでもご紹介しております。その監督であり、
うん、
脚本であり、
うん、
宣伝、
うん、
この3人が
セット
セットというか、そうなんですね。そのままあの映画私だってするんです、でも監督さんであり脚本家さんであり、
2019年の作品公開の時にラジオにもおいでいただいてですね。
あ、そうです、その関係で、はい、はい、
そうです、そうです、
来ていただいた
という、うん、あ、お久しぶりです、
ね、ちょうどね、その19年にこの私だってするんですを撮影したんですけども、
はいはいはい、
コロナ禍中ね、
そうですね、うん、
もうご多分に漏れずっていう言葉がこれほどあれなのか、もう映画界全体が延期延期、ね、うん、もうトップガンなんていつやんだよってぐらいに、
まあ、なんか何回予告編を映画館で見てるんだろうぐらいな、
そうそうそう、なんとかトップガンよりは早く
あ、そういうことだ、
そういう目標があり、トップガンに負けるなみたいな、
ね、まあ負けますか、まあ、いや。
でもようやく公開まで来ましたね、
はいはい、ようやくですね、うん、20年の5月に公開予定、
あ、そうですか、
だったんですよ、
は
い、
あ、
伸びました
、1年、ね、ちょっとラジオなんて見せることできないんですけど、うん、漫画のね、
はい、原作の漫画、
原作の漫画がこう3巻が出た時に、
はい、
帯で、
はい、
実写映画っていう帯をね、はい、新潮さんの帯つけていただいて、はい、その時に5月29日公開、
はい、ドーンと出て主演の加藤さんと石川さんの写真もドーンドーンと
買ってあったんだけど、はい、もう、ね、この漫画が出た日には、
うん、
もうあの公開なくなってたって、
はい、延期が決まってたと、
もうね、印刷なんでどうすることもできなかった、
どうすることもできない
あらら、
うん、
だから意外とレアっちゃレア
な、確かに
そうですね、
それ持ってる人はなかなか
いや持ってる人はよ待ってましたって感じですよね、
そうそうそう
そう、まあ、
はい、
ね、2年前なかなか大変でしたからね、
はい、とだからまあとりあえずニコ生で、
うん、
上映をさせていただいて、
はい、
その時以来ですね。
はい。
やっと。それがね、ちょうどこのぐらいの時期だったんじゃないかな。うん、
やっと、これがもう約束通り、
ね、
劇場で。
劇場で。
公開されますっていうところまで。
一応ね、池袋のヒューマックスは一応シネコン。
いいところじゃないですか。
はい、うん。もう素晴らしいシネコンで。
はい。で、その私だってするんですっていう映画。
はい。
これは、どんな感じのものなんでしょうか。
気になる、
うん、はい、これを
タイトルやばくないですか、
はい、
説明させるのか、
はい、もうぜひ監督の口から聞きたいなって、
あれこれ聞きたいです、
はい、うん、あれこれ、あれだよね、だから、はい、要は一人でいたす、
はい、
ちょっとこういかがわしい行為の、
はい、
うん、
はい、
まあ割と男だとオープンに、オープンでもないけど、うん、
はい、
語っているようなことを、
うん、
女性はどうなんだと。
なるほど。ちょっと秘密が多そうですよね、女性の方が、ね、
そうそうそう、女性はどうなんだと、
うん、
ということを、まあ、原作のね、この小谷まり先生がですね、はい、漫画で書かれて、もう、漫画は完結してるんですけども、
はい、
ちょっと映画の方は完結までできなかったんですけどね。はい、
でも1と2があるんですよね、まあ、映画。
そうそうそう、まあ1巻と2巻単行本で言うと、はい、から、撮ってですね、映画にしてみたよっていう、
はい、とってもソフトな説明にな
る、わ、はい、かりましたかね、はい、
あの
もし気になったら、はい、YouTube で私だってするんですを検索していただけると、
はい、
これがですね、まあ、一番最初に発表した特報が、
はい、
再生回数が44万回も。
44万回、
はい、もうびっくりするぐらい、ポーンと言って、で、そこで、出演者の皆さんがガンガン単語を言っておりますので。
あ、そうそうそう。
何回この短時間の中で単語出てるんだろうみたいな。
はいはい、今、我々が言えないことを全部 YouTube で聞くことができる
という。あ、できるという。はい、
O-2 っていうのですね。はい、はい、はい。大愛に。
大愛にかもしれない。
でだからね、中村さんもね、うん、こんなにね、テキストでね、
うん、
O-2 なんて打ち込んだことはないんじゃないかな。
あ、ないよ、もうダイレクトに。
ね、パソコンの予測変換覚えちゃうみたいなやつですよね。
そうそうそう。やばい。って書いちゃったら出てきちゃうみたいな感じだと思うよ、きっと、中村さんのパソコン。
ってな
る。ね、セリフがね、ほとんどそれにまつわるセリフで、ね、うん、
あ、なるほど。
本編も。
うん。
うん、うん。
だからこんなにこんなにこれに特化して書いてていいんだろうかっていうのはありましたよね。
多分電気の電って入れたら次待って出て
くる。ちょっと来な来な。
でね、なんかこのチラシの上の方にあるこのエンブレムもなんとなくね、
電
電灯なんとかね、まあみたいなもの、
はい、なんとなくじゃないですよね、これ。
ね、俺ね、そのチラシ見た時その。それのね、ベルトのバックルが欲しいなってちょっと一瞬思ったね。
ああ、なるほど。
ちょっと、マジでダイレクトすぎた。
これ用意しとけば、じゃあ、舞台挨拶の時、
そうそう、これのなんかネクタイピンとかね、なんかね、
あ、なんか。あ、なるほど。
あえてちょっとオシャレっぽく。
アクセサリー系にしちゃう
んですね。うん、そうそうそう、あえて。うん。
缶バッチが。
はい。
缶バッチ。
缶バッチ。だから、女性向けになんかブロー、なんつう部屋のこう、なんか
はい、
なんかシュシュのあれとか、なんかシュシュ、そうじゃねえ、なんか。髪の毛こうやったりとか、髪止め
いいですねっていうか、
わー出た。
一応ですね、この T シャツは、
はい、
このエンブレムを使ったものすでに制作しておりまして、
すごい、ね、
これはもうネットで今購入できる、
はい、これを着て、
はい、
池袋の街に行ってこの映画を見るという、
あ、そうですそうです、
ラッキーセット売れん。
これはもう
白い T シャツにピンク色の大きなエンブレムが、はい、デーンとかマーとかのエンブレムがドーンとついております。はい、素敵
なネクタイ。これ着てると、これ何かなっていろんな人が聞いてくれるので、あ、こういうで作品があってと、そのツッコミに答える形で映画の宣伝もできますよっていう。
お父さんこれ何？お母さんに聞きなさいみたいな。
お母さんの方が詳しいよとかね、あるかもしれない。
そう、お父さんとお母さんがその T シャツ買ってね、うん、耳を聞くまんまじゃん。はい、
で、今作PG12 ですので、もう本当どなたでも で、なんなら、お子さんと一緒に見たいっていう、そう、まあそうなんです。
小学生も見れば。
そうです。R15 とかじゃないので、その、何歳以下は見ちゃいけないよではないので、はい、もう、12歳以下の方は、あの、親御さんと。
全人類に見る機会は与えられている。
そうです。
なるほど。わ
ぁ。でですね、
今度は。意外と、そういうことを扱っていながらも、シリアスな部分もあり。
はい。
うん、なんつうんだろう、こう、なんか、まあ、人間とはまではいかないかもしれないけど、
はい。
結構、ふんみたいなところまでは、なんかいけるような気が。
ドラマがある。
どうですか、中村さん。ね、
意外と、真面目に考えてるんですよね。
そうそうそう。
性欲みたいなこと。
そうそうそうそう。
女性特に女性の性欲みたいなのを真面目に考察しましたっていう感じなんですよ。だから
脚本も監督も男性じゃないですか、
うん、
その辺ってどうでした？なんか
って思いながらどうなんだって思いながら
原作面白かったですよ。だから、
うんうんうん、
原作がすごく面白
かった。ちょっと知ってるようで知らない世界だったんで。
あ、そうですね、
はい、
うん、
はい、
多分自分が付き合ってる人ともこういう話はしないと思うんです
よ。いや、なかなか。ないでしょうね。
で、まあ、ちょっと原作のお話が出たので、はい、ちょっと原作のご紹介させていただきますと、原作になる漫画は、小谷真凜先生が新潮社の月刊コミックバンチにて、2018年より連載を開始していた作品になります。そして、2020年に完結しておりまして、
うん、
で、実は、まあ、コミックとしても出てるんです。コントとして形としても出てるんですが、電子書籍でも発売しておりますので、僕はもう電子書籍ですぐ買って読むこともできたので、ぜひもう今これ聞いて、どういうお話なんだろうという方、
ね、
もう映画を見る前にもう原作を読んでしまうっていうのも一つ手かなって、あ、これを、どうやって映画化したのって。
思います、確かに。
本当に僕、映画両方と1と2も見てるんですけど、うん、ちゃんと映画になってます、
うん、なるほど、
うん、ただなんかこのエピソードだけ並べて、
うん、
あ、そういう話でな、面白いでしょみたいなじゃなくて、うんうん、ちゃんと映画というものに成り立たせている作品になっておりますので、ぜひその見比べてみるのもいいのかなと思っております、うん、
はい、
なんかやっぱり
絵が可愛いんですもんね。
そうです、
うんうんうん、
絵が可愛いんですよ、
うん、
なんかやっぱり漫画を原作にしたことによって、それを実写化することの難しさみたいなものとか感じました？
まあ初めてかな、
はい、
漫画を、まあ初めてでもないけど、まあマイナーな、くのいちものの漫画を無事に見たことはあるんですが、
はい、
こういう形でコミックバンチみたいなね、メジャーな、はい、雑誌のやつをやるのは初めてで、
はい、
うん、やっぱりね、どうなんだろう、やっぱり絵なんで実写にするってすごくもともと無理があるんだけど、まあ今回はなんだろう、ファンタジーではないので、
うん
うんうん、そういう意味ではリアルな役者さんに落とし込むことはやりやすかったなと思いますね。
うんうん
うん、まあ、絵のイメージっていうのもあるから、そればっかりはもうどうしようもないじゃないですか。
そうですね。
リアルな人間が演じる以上は。
はい、なんかこのキャラクターに似てる人を キャスティングしてみようとか、そういうこととかもありました。
そういう、オーディションでほとんど、主演の加藤さん以外はオーディションでやるんですけど、うん、なるべく、そうですね。だから今回東映ビデオさんが、
はい、
大元で関わって、はい、制作をされているんですけど、
はい、
東映さんとも初めてだったので、
はい、
なんかあんまり自由聞かないのかなって思ってたので
、
あれせえこれせえみたいな、
はい、
ゼロではないですよ、
はい、
ゼロではないです、ゼロではないんですけど、特にキャスティングなんかはすごく、出どころのところで大人の事情はあるんだけど、
うん、
最終的にこう、なんか、東映さんたちも他の、エグゼクティブの方々も、うん、じゃあこの人たちで行きましょうっ っていうふうになったときに、あの、配役、なんか結局ね、なんか誰も決める、なんかけあの、結局僕が決めたね。
監督が。
おぉ。すごい。なんか、なんかそういうのあんのかなと思ってたんだけど、うんうん、いや、ちょっとこの子入れてよ、みたいな。
ありそうな感じしますね。
まあまあ、主演はもちろんそういうところはあったんですけど、うん、あの他はね、なんかほとんど、もう、うん、ほぼオーディション。で最終的に配役もじゃあ君みたいな感じで、
なんか
決めることはできました
。なんか脚本としてはなんか漫画をしていると漫画が原作なので難しいところとかはありました、中村さん。
自分も、ね、漫画原作初めてだったんですけど、今回の私だってするんですが、あの、はい、ストーリーがつながってるっていうよりはどっちかというと一話完結なんですよ。
はい、
で、まあワンツーあって、まあ、1本70分ぐらいの作品なんで、だからまあエピソードをまあ1本に4つぐらい入れないといけない、
はい、
しかもそれが2本ある、
はい、
でしかもその並べ方でやっぱり最後の方がクライマックスになるようにしないといけない、あと1と2で両方見た場合にやっぱり1のクライマックスもあって2のクライマックスがさらに盛り上がるみたいな感じにならないといけないっていう、ま
あ、
ちょっといろいろ考えてちょっとエピソードの並べ方を、だから原作とちょっと順番が違ったりとか、
そうですね、順番多少変わってるとこでもいい順番だったと思います、映画にするんだったら、
まあ原作好きだったので、なるべく変えたくない部分の方が大きかったんですけど、まあ、その順番に関しては、結構変えましたね、
やっぱり、ね、あの後半になって盛り上がってくれないといけないから、そこの部分での入れ替えが一番ですよね。
しかも1本だけじゃなくてそれ2本あるっていう、
はい、1と2が、はい、
この、ね、2本っていうのはね、東映ビデオさんのご了承とか思ったけど、まあはい、わかりました、はい、
なんか逆にその原作ではなくて、これが実ここ実は映画オリジナルですよみたいな部分とかはありますか？
キャラクターで、
はい、
まず先生方、校長先生、
まあそこが一番ですね。
校長先生がゆうたろうさん、あのゆうたろうさんなんですけど、
あのゆうたろうさんですよね、
はい、あのゆうたろうさんだからやっぱりああいう感じに、
なんか こういう感じの、ね、はい、こういう感じのってラジオで言ったって分かる、
はい、あのブラインドのところで、ブラインドのところでこう、はい、ちょっとやって、外見てるみたいな、
顔決めるみたいな、
あんな校長はちょっと嫌だ、
出てきましたね。ああいうキャラは原作にはいなかったのと、担任の先生も、まあ、オリジナルですかね。
ですね、あの、ほぼほぼ担任の先生っていうものが漫画の中には出てこない。
そうそう、結構ね、先生は何人か出てくるんだけど、あの先生の影が薄い漫画なんですよ。
生徒たちがわちゃわちゃしてる、
もやっとした先生をちょっとまとめて担任にしちゃった部分、
そう
あれ、
まあもともとそのね、その各キャラクターのご両親的なものもほぼ出てこない漫画で、
そうなんですね、だからその高校生が自分たちで考えていくみたいな漫画なんですよ、だから大人がそんなに出てこない、
なるほど、
主人公の、なんか、あの、お姉さんとか、
そうですね、
まあそういうぐらいしか出てこない
うん、あと、あのりんごちゃんのおばあちゃんの、おばあちゃんが、まあ、小島みゆきさんがやってるんですけど、小島みゆきさんはあの、まあ、オリジナルのキャラではないんだけど、あの3巻に出てくるキャラをちょっと早めに出して
る、そうそう、1、2巻ではおばあちゃん出てこないから、
そう、1,2 巻、まあ、1,2 巻をベースにこの2本はやってるんですけど、まあ、3巻のキャラを出して、まあ、ちょっとあのなんだろう、リンゴを導くようなことを言わせた、
あとその、まあ、日進的に年上ってその人ぐらいだよね。
そうなんですよね。大人がいないってなった部分がある。あと、そのお客さんの倉田真由美さん。
はいはいはい、
これもオリジナルのキャラですね。
うん、面白いですね。結構、大人が。
結構ね、この大人の部分も大人の会話をするので、
うんうんうん、
あの、昔こうだったよね、みたいな。
はいはい。私たちの頃はね、みたいな。
そうそうそう。そんな、そういう部分もちょっと注目していただけたらなと。
うんうん、
なので、やっぱり。
大人のお客さんはそこを見てほしい
です。
なのでやっぱりこの原作と見比べてみるっていう面白さがあれかな。あ、このキャラクターが、あ、そうか、ここ来て、かつ、あ、映画だとこんなところ背景まで描かれてるんだとか、あ、この人とこの人実はこうやってここで会話もしてるんだみたいな感じも、
この人原作になかったとか、そういうのも楽しいですね。
ぜひ、あ、来た、来た、
はい、ぜひこの
原作
の、はい、私だってするんですぐ、あの、もうネットの電子書籍で買えますので、租税を読んでいただき、ぜひ劇場へ。で、もう1と2も映画あるんですが、あの、別に2、1で見ても全然楽しめます。
はい、
うん、一応大丈夫です。
はい。それぞれがちゃんと成り立っておりますので、ぜひもう、あの、タイミング的に2、1になっちゃっても大丈夫ですので、ぜひ皆さん劇場へお越しください。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
そつけ。
はい、ということで、もっとお話聞きたかったんだけど、もうあっという間に
エンディングですね。
はい、
早いね。
早いです、
本当に。
ということで、映画私だってするんですは3月11日から、
はい、
池袋のヒューマックスシネマズで20時から上映、
はい、そうそう、もうね、あのポスターとか、
はい、
映画館に行くと置いてあるんで、
はい、チラシも大人気すぎて、なんかもうすぐなくなっちゃったんです、はい、追加発注してくださいみたいな連絡も来たぐらい、なっておりますので、
ぜひぜひ、あのチラシはおかずにならないと思うんだけど、
おかず
なんかチラシはなんか、
はい、
どんどんなくなってるみたいな、
はい、
気になるんじゃないですか、やっぱりこのセンセーショナルなタイトル
だし、じゃあ来てねって話なん
で、はい、ぜひ、ね、劇場へお越しください。荒木監督、何か他に告知することとかあります？
はい、もうぜひ映画館に来ていただきたいな、うん、毎日、はい、なんか誰かしら来て、はい、出演者、俺も、
はい、
毎日監督
も、はい、
僕いてもあれかもしれないけど、
舞台挨拶毎日、
あの、ここでなんなんですけど、はい、あの、サモさん15、16来てほしいみたいな。
事務連絡。
事務連絡。
はい、わかりました。
舞台挨拶15、16、
はい、僕も行きますね。
はい、なんか
脚本家も舞台挨拶来るで、
はい、あ、ぜひ。
で、告知、
はい、なんか DVD を出されたとのことで、
あの、去年の12月が出てこればっかり、あの、見ててもしょうがないんだ。
はい、
ラジオで。あの、アヒルお姉さんっていうですね、はい、ミニ特撮ドラマ。
はい。
あの、巨大な、ラバーダックが街を破壊する。
面白い。
あの、アマプラでも見れるんですけど、DVD でね、はい、テレビシリーズが、全部で37話ございました。
うん、
あの、それが全部入った DVD が出てるから、アマゾンとかで見てみて。
じゃあ、アヒルお姉さん、ぜひぜひ皆さん、
アヒルお姉さん、
はい、ご購入ください。中村さんは何かあります？
まあ、これも一昨年撮ったやつなんですけど、荒木さんとか、おっさん監督が7人集まって撮った、おっさんオムニバス、
はい、
おっさんズブルースという、持った、公開待機中です。
はい、これもね、ちょっと。
夏ぐらいにはお届けできるんじゃないかなと、都内の劇場では、はい、感じなので、また具体的なことが決まったらお知らせいたします、
そうですね、
最新情報はおっさんズブルース全部ひらがなで、検索するとホームページとツイッターがありますので、そちらに、最新情報をアップしますので、よろしくお願いします。
はい、一応で九州では上映してるんですよね。
あ、そうなんです
か。で、あの映画祭で、あの映画祭と、福岡インディペンデンス映画祭で、流れて、あの好評をいただいております。うん、なんで、はい、よろしくお願いしますね。
お願いしますね。
楽しみですね。
楽しみです。
はい、
はい、
よろしくお願いします。はい、唐沢からも改めまして、3月11日から18日まで池袋ヒューマックスシネマズにて映画私だってするんです
こと2
が、はい、毎日舞台挨拶ありの特別上映にて公開されます。
はい、すごい綺麗な映画館
を、はい、考えておりますのでぜひお越しください。そして映画俺は前世に恋をする、こちら Amazon プライムビデオにて大好評レンタル中です。
はい、
こちらも荒木監督であり、はい、中村さん脚本であり、原さんも宣伝している、はい、で今株式会社カッシーで配信しているという作品になっておりまして、うん、ぜひこちらもご覧ください。エミさんとか、
はい、
なんかあります？
私ね、実はですね、3月11日から18日まで、うん、池袋ヒューマックスシネマズにて映画私だってするんですの、舞台挨拶の方で MC をさせていただく予定になっております。
おお
はい、皆さんよろしくお願いします。
おお、すごいすごいすごいすごい、なんか8日間とはなかなかな、すごい日数ですね。
ねえ、ちょっと皆さんで駆け抜けましょう。
はい、ということで、もうこのラジオのチームをみんなで映画私だってするんですを盛り上げていきますので、
そうですね、
ぜひ皆さん劇場にて、うん、劇場にお越しください。
あの T シャツ着て、
はい、
来てください。
ということで、まだまだお話聞きたかったですが、ここでお別れの時間となってしまいました。貴重なお話と時間、はいはい、ありがとうございました。ゲストは荒木健二監督と中村公彦さんでした。ありがとうございました。それでは次回の配信、そしてヒューマックスシネマス、うん、池袋でお会いしましょう。 お相手は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部咲恵美と
お手伝いの崎山久美子でした。